説教神に呼ばれて増田琴牧師。
主にある愛する皆様、閉ざされた心を開いて、そして低くなってしまっている思いを神様の方へ向けましょう。主の日の朝、こうして皆様とご一緒に礼拝をすることができます恵みを心から感謝をいたします。今週も神様からの豊かな祝福を受けて、光の中を歩ませていただきましょう。日本キリスト教団出版局から出版されました本に、神に呼ばれて照明から献身へという本があります。牧師司祭となった方々がそれまでの経緯について一人一人書いておられる本です。若手からベテランまで何人もの方が書いておられます。私の友人たちもその中に書いているのですけれども、とても親しくしているある女性の司祭が、ちょうど昨日今日大学入試のセンター入試ですね、そこに書いているのは、入試に失敗して希望したところに入れなかった、入れたのはキリスト教学科だった、それで牧師になりましたって書いてあるんです。もう少しなんかこうね、せっかくなので出版されるのですから、こうもうちょっとなんかこうかっこつけるのかなと思ったんですけれども、それが私が牧師になったきっかけです、そう書いてあるんです。そうか、素晴らしい働きをしておられる女性の司祭です。多くの場合、あまり格好の良いことばかりではありません。もちろん教会の中で幼い頃から教会学校などで育ってきたことが大きく影響しているという人たちもおられます。はっきり分かることは、それが今になって分かることという、そういう思いで書かれているということです。実際に教会へ行き始めたり、そこで影響を受ける人と出会った、ある時には、大学の入試に失敗したとかマイナスに思えるようなことであったとしても、それが自分の人生にとってどのような意味があるのか、その時には分からないけれども、今になって振り返ってみると、こう点が線でつながっていくような、そういう出来事が導かれてきたということが分かります。誰一人として自分一人の思いでその務めを担っている人はいません。導かれ祈られてきたのです。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモン、そしてその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になりました。彼らは漁師でした。イエスは私についてきなさい呼びかけられました。人間を取る漁師にしよう。二人はすぐ網を捨てて従ったんです。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネも父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしていたのですけれど、やはりイエスに呼びかけられて従っていきました。そのご一緒に聞きました聖書の箇所から、なぜ私たちが呼びかけられるのかということをご一緒に聞いていきたいと思っています。イエスは最初の弟子たちを招かれました。ペトロとアンデレ、二人とも漁師でした。私たちはイエスの弟子になる、イエスに出会うということだけではなくて、主イエスに従う者になるということ、それは何かしらその人に素養があったのではないかと思っています。自分の方の準備、自分の方の持っているもの、 賜物、あるいは何かしらの思いのようなものでしょうか。けれども今回私はこの聖書の箇所を読み進めて改めて思った。彼らは何の準備もない、一生懸命漁をしていました。自分の仕事です。彼らは別に自分がそのための備えをしていたわけではありません。イエスの弟子になるために何かを学んでいたわけでもないです。もっと言えば神殿に熱心に通っていたとか、何回出席していたとか、お祈りの姿を見られていたとか、そういうことも全くありません。彼らは日常の生活を自分なりに送っていました。聖書が私たちに伝えていることは、彼らは呼ばれたということです。細かな経緯は説明していません。一番最初に呼びかけられたペトロという弟子は特に律法について詳しく学んでいたというわけではなかったかもしれません。アンデレはこの直前の箇所を読んでみますと、もともとは洗礼者ヨハネの弟子として従っていった人のようです。しかしヨハネが逮捕されて、その後は再びペトロと一緒に漁をしていた。ここで注目すべきだと思いますことは、弟子というのは私たちは普通何かを教わりたい、何かを得得したいと思う側か、師を探す、皆様もそうだと思うんですね。茶道であれ剣道であれ、この方に教えていただきたいという師を探す。けれどもそうではなくて、私たち導いてくださる主イエスと出会った時、全く逆で師であるイエスの方が弟子に声をかけられる、呼びかけられるんです。そして彼らは自分の日常を見ておられた主イエスから呼びかけられました。その日常が変えられていくんです。イエスは魚を取る漁師であったペトロとアンデレに、新共同訳聖書では人間を取る漁師にしようと呼びかけておられます。ただこの言葉は元のこの新約聖書が書かれているギリシャ語では、人間を取る漁師という中での取るという言葉はないんです。人間を取る漁師といいますと、何かこう魚を一網打尽にするように、人間は網にかけてこうダーッとですね、たくさんそこにこう引っかかってくれればありがたい、こうその自分のところに寄せてくる、そういうイメージがありますよね。網にたくさん引っかかってくれればいいんだ。しかしもともとのギリシャ語ではここには取るっていう言葉はない。ギリシャ語本文を忠実に訳せば、人間のための海の人ということになると思います。それはいわば荒海に揉まれあえぎ溺れそうになっている人を助けようとする人のことです。何か自分のところに引き寄せて自分のものにしよう、そういうことではなくて、その人がもし大波の中で波にさらわれて自分の道も全てのものを奪われるような、そういう状況になっているならば、その人を支えていこう、その人が溺れないようにしよう、それが人間のための海の人です。実際にこのあとイエスと弟子たちはガリラヤ中を回って、あらゆる病気や苦しみに悩む人たちに仕える歩みを始められました。人間が人間として生きることを手伝い、そのために語り癒し、使えるものとして弟子たちはイエスと一緒に働き始めます。それはただ他の人のためというだけではありませんでした。おそらく弟子たちにとっても、そのようなイエスと共に働く技を通じて、 イエスの言葉と技に従っていく中で、自分自身の人間性というものを取り戻していく、そういう道筋であったに違いない。私たちの社会の中でも人間の命を支える技をしておられる方々がおられます。特にこのコロナ禍の中で感染拡大している状況で、毎日祈りを捧げているのは医療に従事しておられる方々のためです。多くの人々が命を奪われるかもしれないという中にあって、それぞれの仕方で命を支える医療に携わってくださる方を覚えています。私たちの教会の中にも仲間の中にもそうした働きをしている人たちがいます。そしてエッセンシャルワークと呼ばれる保育や教育や社会福祉や、さまざまな人と接する人を支える仕事をしておられる方々、あるいは仕事を通じて経済やこの社会を循環させるために一生懸命働いておられる一人一人がおられることと思います。家庭にあって病を得ている人を支えている一人一人もおられます。そうした一人一人は大波の中で命が飲み込まれそうになっている人を支える働きをしている、そういうことができるのではないでしょうか。イエスの呼びかけを聞いて従っていた弟子たちのように、それぞれの場にあって人を支える、そのような働きに従事しておられる方々もおられると思います。今度は別の二人にイエスは出会いました。兄弟ゼベダイの子ヤコブとヨハネです。彼らは船の中で網を繕っていたのです。私はこの網を繕っていたというその場面が大好きです。荒海の中で仕事をしていれば網が破れることもあります。傷つくこともあります。関わりがいろいろな形で傷つけられることもあります。網はネットワークです。ネットがそうやってつながらなくなってしまうということもあるかもしれません。人と人との関わりというのはとても大切なものであると同時に傷つきやすいものです。この船の中で網を繕う仕事をしていたヤコブ、そしてヨハネはその網を繕う仕事をしていた、そしてそのほころびを繕い破れを縫い合わせていたのです。その技もイエスの呼びかけによって、魚を取るためという備えが今度は人々の間に入って、人々の間でのほころびを縫い合わせていく仕事へと変えられていきました。今日ご一緒に聞きました聖書の箇所、それはペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、このイエスの弟子たちが呼びかけられた、そこで終わっているのではありません。その後どのような働きへと彼らが召されていったのか、そのことが記されています。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されました。人生のただ中で自分が抱えている課題、病気であるかもしれません、仕事の重荷であるかもしれません、家庭での出来事であるかもしれません、誰もが人として生きていく上で課題を抱える存在なのです。その患いを癒すというのは、その人がそのさまざまな課題を持っていても、それを担いながら生きていくことができるようにしたということだと思います。その技の中へイエスと、そしてその弟子たちは入って行かれました。自分たちだけが聖域の中で安全を確保されて生きていくのではなく、人々の間に、病を得ている人はきっとなかなか 体を洗うこともできなくて汗臭い匂いだったかもしれません。人々の煩いの中に入っていくということは自分もその汚れを身に受けるということです。でもその技を一人一人が神に呼ばれて果たしていきます。彼らが漁師として節くれだった手をして生きることの重さ、苦労、責任、やりきれなさを負っていた一人だったからこそ、彼らはその荒海の中で揉まれて喘いでいる一人一人のその思いというものが分かったのではないでしょうか。彼らは呼ばれたんです。そしてその一人一人が生きていくことのできるように、その日を暮らしている、その中でも病を得て食べるにも困ることができるかもしれない、その人たちを癒し、家族と社会の中で暮らしていくことができるようにネットワークを構築していきました。サポートが必要な人、助けが必要としている人が助けを受けられるように、そのネットワークを、関係を彼らは作っていった。ですからここで呼びかけられて彼らがすぐ従ったっていうのは、ここで転職したっていうことではないように思うんですね。漁師であったところから別の仕事になった、宗教的な指導者やプロの宗教者になったということと私は違うのではないかと思っています。彼らは漁師をしていたその仕事を生かし、与えられたその場で働きました。もちろん弟子たちは今までのように漁を行うということを生業としてはいなかったかもしれませんけれども、その今までの自分の人生を何か否定したり、それとは違うということではなくて、今まで自分が積み重ねてきた生き方、働きというものを神様は用いてくださる、それが何のために行われている技なのかということを彼らははっきりと知ったの。そのことのために呼びかけられました。仕事という言葉は英語の、例えばボーケーションというふうな言葉はラテン語のボカツヨ、語感となるボカーレという言葉、呼ぶという言葉から来ています。またドイツ語で仕事はベルーフというふうに言われますけれども、これもルーフェンという言葉から来ています。同じように意味は呼ぶという意味なんです。仕事というの、呼ぶという言葉は何かこう離れているように思いますけれども、でも仕事というのは呼びかけられて行うものだという、この聖書の理解がそこにはあるんですね。人間は一人一人自分の使命を果たすために呼ばれている、その使命を果たすことによって生きがいのある人生を過ごすことができるということもできます。アルバイト紹介のベルーフという雑誌もありますけれども、あれルーフェン、あ、そうか、呼ばれている、天職とか一つの使命というふうにも言われる言葉です。やはりこの点に関連して思い起こすのはですね、社会学者のマックス・ウェーバーという方です。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という著作において17世紀後半から18世紀にかけてヨーロッパで確立された近代資本主義は、この宗教改革、それぞれのところで一人一人が私の仕事、私の果たしていくことは神様から呼ばれた、そういう務めとして果たしていくということが近代のこの資本主義を発展させてきている、そのベースになっているということを、まあ、マックス・ウェーバーっていう語っているわけですね。それはここから来ているんです。神に呼ばれた、神に選ばれている、宗教改革者たちはそれを神に呼ばれていることと呼びました。そして例えばドイツ語では、あなたの職業は何ですかと聞くときに、 あなたは何へと召されていますかと尋ねるそうです。あなたは何へと召されていますか。そこには大切な主語が抜けています。主語というか、そこには括弧の中の言葉があるんです。あなたは神様によって何へと召されていますか。そして聞かれた人はその後に自分の仕事を答えます。牧師ですとかエンジニアです。さまざまな仕事があるかもしれません。しかしドイツ人は時には、私は家で仕事をしています、友人の世話をしています、病院のボランティアをしています、あるいは私は老人になっています、それが神様から与えられた、私に呼びかけられた今の在り方です。仕事はしている、家庭へと、あるいは教会へと、病院のボランティアへと、そして私自身の人生へと、神様の呼びかけに従って、神様の召されたそのことに従って、私は今生きています。それは聖書の選びということが人々の心の中に無意識のうちに浸透している例なのだと思います。明治の人たちはこのベルーフという言葉を仕事、職業と訳さずに天職と訳しました。それはこれが私の天職ですというと、すごく自分にフィットしている仕事だというふうに考えやすいのですけど、そうではないんですね。神様が与えてくださった仕事、務めだ。時には非常に大変で、自分には向いてないな。あ、どうぞその時は転職も OK なんですよ。でもそれであっても、今いる私の場、今置かれている地、置かれているところで負っている重荷、それを神様からいただいたものとして負っていこう。その理解の中にベルーフ、あなたの仕事という理解があったのだと思います。それは私たちこのプロテスタント教会の始まりの頃の宗教改革者たちの戦いの一つでもあった。すなわち神様から呼びかけられるのは、特別な何か宗教者、牧師とか司祭とか、そういう人たちだけではない。むしろ今この社会の中で、この人生の荒波、大きなその社会という、その中で一人一人が呼びかけられている。そのことに応えていくことによって、私たちは神様から与えられたその賜物を生かし、神様の栄光を表していくことができるのだ。呼びかけられているのは私です。呼びかけられているのはあなたです。神様はあなたのその人生と、あなたの働きと、あなたの祈りを必要としておられます。呼びかけられたら従っていきましょう。あなたの人生がそこから新しく始まっていくことを、神様は豊かに祝福してくださる。そのことを覚えて、この週も私たちの場へ、それぞれの場へ使わされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを導き、呼びかけてくださることに感謝をいたします。私たちが置かれている場を、あなたから使わされた場として、自分なりに花を咲かせていくことができますように、導きを与えてください。一人一人の上に、あなたが豊かに臨んでください。今、受験をしている愛する者の上に、神様が届いてくださいますように、それぞれの地で仕事に携わっている人に支えを与えてくださいますように、病と闘っている愛する者に癒しを与え、そして家族に希望を与えてくださいますように、社会の荒波の中であえぎ一生懸命自分の人生を模索している一人をあなたが捉えてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。